鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。10月第1週目のワンタイムトークでございます。本日は10月5日の木曜日でございます。今回で121回目を迎えます。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。久しぶりに聞いてくださった方も本当にありがとうございます。そして今日初めて聞いてくださった方も、本当にありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。小話っていう一言で、まとめてしまいましたですね。曲の紹介をしたりですね、ちょっとこう思ってますみたいなそういうことをですね、話していってる番組になりますので、お時間があったら聞いてくれたら嬉しいなと、こんな風に思っております。いやー、10月に入りましたですね。いやー、もう本当今年も残すところあと2ヶ月というか、数字で見ると2ヶ月だけど、実際は3ヶ月というか90日ってことですよね。うん。なんか早いなって思う。なんかね、いつも言うよね、俺なんか、早いですねとか言ってね。もういつも同じこと。でも本当にそう早く感じるんですよね。なんか年とともにね、どんどんこう、時間の感じ方が早いと言いますかね、早くなってきたなって気がするんですけど、まあ10月入ってきて、ようやくこう、涼しくなってきたとか、秋を感じる気候になってきたと思いませんか？まあ関東ではですけど、関東って横浜ではですけど、北国のね、方の方とかも、ちょっと寒くなってるのかなとは思いますけど、あと、なんですか、ニュースで、10月5日は、富士山に初冠雪、今シーズンの初冠雪がなったので、まあ秋を通り越して冬のこう訪れというかね、冬も見えてきているような、今日この頃でございますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかね。10月から変わったことって何かあるかなと思ってちょっと調べてみたんですけど、まあ制度で言ったらインボイス制度が始まったりとか、あとは最低賃金っていうのがこう上がったり、あとビールっていうか第3のビールのちょっと税金が上がっちゃったりとかでねしてるみたいで、こういろんなものが変化しておりますが、まああとは衣替えですよね。衣替えっていうか10月と6月はなんか衣替えってイメージなんで、夏服をようやくしまって冬服をこうようやく出すっていうか、そうで、この間っていうか、夏が終わって、コートをクリーニングに出してたら、そのまま俺忘れちゃったんですよ。で、クリーニングに出したこと。で、しばらくして、この間になって、こう、連絡が来まして、クリーニング屋から、早く取り来てくださいって、捨てちゃいますよ、みたいな。連絡が来て、あ、いや、いけねえと思って、で、夏に出したコートで、この間取ってきたんですけど、でも何ヶ月か預かってくれるとね、不思議とね、ありがたいんですけど、でもなんか、またそのコート出さなきゃ、あ、またそのコートを出すから、っていうような、ね、時期になってきましたんですけどね。でもまあ、冬は冬でね、たくさん楽しいこともありますよね。まあ、なんといっても、味覚って言うんですか、秋の味覚。で、いいですよ、秋の味覚って、お野菜じゃん、果物。秋の果物の旬なものをちょっと紹介させてもらうんですけど、まず、ぶどう、柿、栗、梨とかね、そういうらしいんですけど、で、ぶどうの、美味しいぶどう、こうなんか、秋の味覚コーナー。ちょっと、秋のやろうかなって。秋の味覚コーナーで、今週はじゃあ、果物で参りますね。まず、ぶどうでございます。はい。ぶどうの旬は、品種によって時期が異なり、早くて7月頃から11月頃までが収穫時期。10月頃が出荷のピーク。やっており、まあ、食べやすくて人気のフルーツですってことですけど、美味しいぶどうの選び方、というものがございます。まず、全体的に色づいているもの。うん。色づいて、なんでしょうね。なんかこう、鮮やかな紫とか、鮮やかな黄緑とか、そういうことですかね。こう、なんか色づいているものって、こう、あんまざっくりしてほしくないですけど、まあでも、そういう色がいいものって、こう、なんでしょう、直感でしょうね。で、粒にシワがなく、張りがあるもの。あ、なるほどね。粒、こう、くにゃってしているような感じのは、じゃない方を選んだ方がいいってことですね。 で、軸がしっかりしているもの。軸？軸？ん？あの、房のことかな。で、白い粉のようなものが出ている、かっこブルームっていうものが出ているものなんですって。これが美味しいブドウの選び方っていうことなので、まあ、ちょっと参考にしていただけたらなと。まあ、直感で色が良くてシワがないもので、こう、白い粉のようなものが出ているものがいいそうですよ。では続きまして、牡蠣。牡蠣ですね。もう、ジャパニーズ果物の、こう、なんかキングみたいなとこありますけどね。牡蠣は9月から12月頃に旬を迎える。特に10月の出荷が多く、秋の味覚の代表と言えるでしょう。ということでございます。保存する際は、ビニール袋に入れて、冷蔵庫に入れておくと1週間ほど持ちます。ということで、美味しい牡蠣の選び方。全体的に色づいているもの。またこれいきますね。そうだろうけどね。色づい、なんかこう、具体的に言ってほしいよね。なんかこう、ふわっとしてるよね。色づいている。まあ、これも直感で、なんかいいオレンジだねってこう、自分が思えるやつってことですよ。っていう風に、ちょっとじゃあ俺、通訳し、解釈し、俺の解釈でいきますね。ずっしりと重みがあるもの。まあじゃあ、こう、二つ迷ったら手に取ってみて、迷ったら重い方って、重く感じる方ってことですよ。三つ目に、皮やヘタに張りツヤがあるもの。まあそうでしょうけどね。まあなので、まあちょっと重くて、なんかテカってるっていうかな。いいオレンジしてて、ちょっと重くて、テカってるって思ったら、それはいい柿だと思うんで、ぜひ、迷った時には思い出してください。続きまして、栗。栗も果物なのね。栗、タンパク質やビタミンが豊富な栗は昔から栄養源として重宝されてきました。ということでございます。新聞紙で包んで常温保存すれば1週間ほど、天日干しにして水分を飛ばしてから新聞紙に包み、ビニール袋に入れて冷蔵保存すれば、3ヶ月ほど持ちます。ということでございます。ね。美味しい栗の選び方。ふっくらと甘みがあるもの。食ってんじゃんもう。あ、じゃあ、甘みじゃなかった。ふっくらと丸みがあるもの。ふっくら、丸みが、ふっくらしてて、あるもので、表面の鬼皮っていうのかな。表面の鬼皮が硬く、張り、ツヤがあるもの。ずっしりと重みがあるもの。これもやっぱり重い方が、こう、持ってみて、いっぱい持ってみると多分わかるんだろうね。まだその、あまり栗ってこう、なんて言うんでしょう、こう、すげえ数やってない。あ、まあ、俺はやってないんですよ。すげえ数を持ったわけじゃないんで、もういっぱい持ってみるとわかるのかな。重みのあるもの。冷蔵または冷凍で流通しているものだそうですよ。栗。え、そうなんだ。なんか、もぎたてがいいとか思ってたけど、冷蔵または冷凍で流通しているものがいいそうなんで、まあ、これも参考にしていただければなと思います。ただ最後は、梨。梨も秋の味覚ですね。こちらもブドウとかと同じで、7月頃から収穫始まる。早くても11月頃までが収穫期。9月が出荷のピークということで、まあ、ピークは過ぎてるけど、まだまだ食べ応えがあるものというになっておりますね。保存方法も、一つずつ新聞紙やラップに包んで、チャック付きの袋に入れ、密閉してから、ヘタの部分を下にして、冷蔵保存すると1週間ほど持ちます。ただし、梨は水分の多い果物なので、水分がなくなって、でカサカサパサパサの食感になってしまわないようにできるだけ早めに食べきりましょう。まあそうですよね。冷蔵庫に入れててなんかこうなんですか、皮むいて切りたての時ってシャリッジュシーってなんか水分いっぱい出てくるけど、冷蔵庫にあべしばらく入れちゃったって言ったら結構スカスカになってた時とかなんかありますよね。だからまあ早めに食べましょうということでございます。美味しい梨の選び方、皮にシワがなく張りがあるもの。ハリがあるものってきますよね、よくね。そのなんこれもなんかブヨブヨしてない感じっていうのがハリがあるものですね。ふっくらと丸みがある形のもの、ずっしりと重みがあるものっていうのが美味しい牡蠣の選び方っていうことらしいんで、まあ、参考。まあ、全部大体こう同じ色なんですよね。なんか直感的にその夏のブドウとか梨みたいなの剥くような皮の時は、まあ、牡蠣もそうですけど、シワがなく、なんかこう、張りがある。張りがあるっていうのが重要なんですよね。まあ、皮にシワがなく張りがあって、丸みがあって、まあ、重いものっていうのが、いい、梨の、てか、梨の選び方で、果物って大体そうなんですよね。っていうので、なんかそんなことをね、なんかわかんないじゃないですか。よく、ほら、野菜とか、まだ全然ビギナーなんで、ビギナーなんで、持ってさ、これが美味しそうとかっていうのをこう なんで山岡四郎じゃあるまいしわかんないんですけど、まあ、なんかこういうなんかこういう参考にして頭の片隅に入れて、それで自分でこうなんか考えて選んでみて、それで食べてみてっていうのを数を重ねた時に、なんか自分の新しいなんかその果物のその千里眼っていうかなんか見えてきそうな気がして、なんかちょっとこうそういうのもね、僕もちょっと参考にしようかなと思うんで、ちょっと今日話させて、僕が参考にしようと思ったんで話をさせていただきました。で、皆さんもね、なんかこれがちょっと頭の片隅に入っていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。まあ、あとね、10月の5日で言いますと、いつもバンドでお世話になってるですね、久保先輩が、ドラムのですね、ドラムの久保大先輩がですね、10月に還暦を迎えられるということで、いや、もうおめでとうございます。この場を借りてですね、おめでとうございますっていう、お祝いの言葉と、この間の、リハの時にですね、ちょっとしたね、お誕生日、お祝いをちょっとさせていただいたんですけど、まあ、なんすか、60、その初めてね、久保さん、ギターのエイジ師匠も初めてお会いしたのが、今の僕の年齢ぐらいの時だったんですよ。まあ、46歳ぐらいの時だったかな。もうかれこれ14、15年も今お世話になってるところなんですけどね。そうだから、還暦って一つ区切りだったりするじゃないですか。ね、でもなんかその40代とか30代とかからご一緒にやってる先輩が60とかに、なるってなると感慨深いなっていう気持ちはあるんですけど、でも僕も言ってる、もっとちょっと別の話になるんですけど、それって別の話なんですけど、言ってるスポーツクラブがあって、そこのスポーツクラブ午前中とか行くとかなりの高齢者率なんですよ高齢者率で、ね、でその行った時に僕を除いてたんですけど、最年少が62歳の人だったっていうおーおーおーってだから、でその最年長がね96歳かなかったの人だったんですよ。でもそこで、ね、なんかこうみんなその96歳の人がめちゃくちゃ元気で、めっちゃ走ってるんですよ。なんかもうもうゴリゴリ走ってて、だからなんか96歳の人がそんなになってるその世界だと、なんかもう80代の人とかもなんかこう、まあまだ若いしねとか若いしねとか言われて、70代の人とか全然なんかもう学生、なんか中学生みたいなもう扱いなんですよ。で60代の人とかは、いや、そこの世界でですよ、そこの世界はですよ、その60代の人がなんか小僧扱いとかされてるんですよ。なんか80代の人がゴロゴロいて、いや確かに85、6歳の人から見たら、まあ、60代の方ってまあそうですよね、20個ぐらい年だと、まあそういう感じなのかなと思って、俺なんか多分まだなんか胎児と40歳は胎児だったんじゃないかっていうぐらい、すいません、スポーツクラブが、そういうスポーツクラブが、スポーツクラブっていうか市営でやってるスポーツセンターのとこなんですけど、やってて、ああなんか、ああ俺まだまだだな俺もとか思いながらですね、っていうよりも60代って若いんだなっていうのをね感じました。まだちょっと戦国時代とかはなんかね、信長も歌で人生50年とかって歌ってた、あの頃はそうですけど、今もうなんか人生100年とかになってきて、その倍じゃないですか、もうそれってね。そう考えた時に、なんか時代によってこう年齢の夏がこう取り扱いっていうかね、そう、戦国時代だったら46歳ってもう僕も多分今で言うほど80歳ぐらいの人みたいな感じなんですよね、きっとね。だけどこの時代が変われば、まあ、なんですか、ちょっと年齢の取り扱いも変わってくるんで、ね、っても考えると面白いなと思いながらも、ただそのね、還暦っていうのも一つの区切りだと思う。まあ、ご本人にその話したら、自覚ないよくわかんないっていう、まあ、きっとそうなってみたらそうなんだろうなっていう感じだとは思うんですけど、まあ、後輩からしたらですね、こうなんか、父親の時もそうだったんですけど、父親がなんか60になるって、あ、なんか、すごい年齢になってしまったような、なんか感じがしたんですけど、でもなんかやった本人になってみたら、なんかまあそう、自覚ないっていうか、まあ、それはそうですよね。なんか、その誕生日を過ぎたから、 昨日と今日が何か特別に変わるかって言ったら、なんかそういうこともないじゃないですか。いきなり変わんないっていうか、なんかこう、なんとなくこう、なんとなく周期でじわっとなんか振り返った時に、ああ、なんかこのぐらいの時期こうだったかな、みたいな感じで変わってるっていうのは、まああるんでしょうけど、まあでもそういうのがあったんですけど、まあ一つ区切りとしてね、まあ素敵なことだなと思いますんでね、この別れておめでとうございますと、いう言葉で返させていただきまして、まあ皆様も様々な年齢の方が聞いてくださってね、様々な区切りもあると思いますが、皆様それぞれのね、ご自身のなんかこう、なんて言うでしょう、まあ、区切りみたいなのもちょっとあったりとかされるんでしょうけどね、なんかそういうの大事にしていけたらいいななんて、こんな風に思っております。なんでですね、昨日、一昨日と言いますか、10月のその最初の、まあ、平日だったんですけど、音楽、仲間のね、弾き語りでライブで、仲良くなって。で、戸塚で、なんかその、はしご酒っていうか、はしご、イベントが、戸塚ってその、横浜市の戸塚駅っていう、戸塚の街って、戸塚区って、戸塚区は、その街を挙げて、その音楽に力をこう、入れておりましてですね、戸塚区の、歌コンテストじゃないですけど、戸塚区ソングのコンテスト大会やってたり、なんか駅とか周辺使って、そのライブを、何ですか、役所が、この役所がそう先頭に立ってライブを開催してたりとかなんかしてて結構力入れてるんで、まあ、今回イベントで、なんかその商店街の、その飲み屋さんみたいなのを、こう、まあ、流しですよね。いわゆる、こう、サーキット上にこうやってこう回っていくみたいなイベントがあって、ちょっと、それ出るんですけど、一緒に出ませんかって、こう、誘いをいただきましてですね。あ、自分のオリジナルちょっとやらなかったんですけど、なんかその、それで回ってきたんですけど、いや、なんつうか、6時から6時半まで、このお店とか。したらこう次の店にわーって移動してって、で7時から7時半はこの店みたいなでわーってまた移動して、8時から8時半はこの店みたいな3ステージとかもなんか やるんで、結構忙しかったなみたいなのもあったんです。ちょっと行ってきましてですね、でもわーってもうなんかみんな居酒屋さんの中にどうもーって入ってって、なんか歌聴いてくださいみたいにやるみたいな、ちょっと面白かったです。ちょっとイベントやってあって飲み屋さんで、飲み客の前でですね、なんか歌ってきて面白かったなと思いますね。なんかこう何が面白かったかっていうと、そのまあ何ていうかですかね、そのライブっていろんな音楽っていろんなこうシチュエーションっていうかあるじゃないですか。例えばライブハウスでライブやるんだったら、その音楽をこうステージがあって音響とかもあって、まあその音楽を聴きに来られる人、音楽演奏する人っていうところで成り立ってるっていうかこうなっていて、であとまあコンサートって大体そうですけど、であとその普通だったら居酒屋さんとかそういうカラオケパブみたいなところになると、まあカラオケをこうがあって酒飲んでこうカラオケ歌ってみたいな、まあそれも一つのこう何ですか、音楽とのこう何ですか、生活と音楽の付き合い方みたいなとこもあって、まあそこでその飲み屋さんとこう生演奏みたいなとこあって、まあ向こうはこう仲間でこう飲み会をしてるわけですよね。その飲み会をでそこにこう乱入してって、なんか来てくださいとか言ってなんかやるっていうんですけど、でまあそれはそれで面白いなと思ったのが、生の臨場感みたいなのがあって、なんか何とかやってとかこれやってみたいな感じで来たら、じゃあそれやりますみたいな感じでなんかやったりとかして、でこうカバー曲なんかやると、知ってる曲だったと大合唱とかになったりとか、なんかそういうのもあったりしてね、生の臨場感というかね、なんかそういうのがあって、あ、なんか音楽ってなんかこうそういう楽しみ方っていうか、なんかこう原点みたいなじゃないですけど、なんかそういうのをね感じれた回があって、ちょっと楽しかったなっていうのがね あって、うん、で、そんなイベントにちょっと参加してきましてですね。あ、だから改めて、あ、音楽っていいなと思って。でもその、なんか、ちょっと前までディスタンスとか言ってたのが、なんかもう嘘みたいな状況になって、なんか、すごいこう、もう超臨場感みたいな感じになってたんですけど。まあ、まあ、 そういうねイベントをやってる、まあ、街もあって面白いなとも思ったし、そして知らない、こう普段だったらちょっと入んない、ちょっと入りにくいなじゃないけど、まあ、ちょっと入んないかもしれないっていうのを店になんかこう次のステージはこうですこうですって用意されてて、その通りにこう行く、その次の店はこうですこうですとかって用意されたところに行くんで、なんかその新しく入った店とかでなんかいろんな出会いもあったりとかして、まあ、新鮮だって楽しかったなっていうような、そんな会に出てきましてですね、まあ、まあ何を言いたかったかっていうと、やっぱりこう生演奏っていうか、生演奏したりとか、人ってこう なんですか、人と人とこう実際に対面してお話をしたりとか、なんか歌を聴いてもらったりとか、なんかそういうのもあったり、なんかそんな、なんかこうその場が、飲みの場がこう盛り上がったりとかで、できるっていうね、音楽っていいよなーっていうのがね、ちょっと思ったのがあったので、ちょっとお話しさせていただきます。なんでしょう、こう、皆さんもね、多少なりのいろんな音楽、自分の生活の中で、ね、音楽の付き合い方はいろいろ様々あると思うんですけど、例えば寝る前にこの曲を聴いてヒーリングで寝るとか、朝起きた時に今日一日頑張るぞって言ってこの曲を聴いて頑張るとか、なんかこういろいろあるじゃないですか。で、音楽やってる方ですと、こう自分の技術向上じゃないけど勉強のためにこの音楽聴いてこのフレーズを言って、もっと自分の新しいフレーズを考えてとか言って、なんかそれぞれのその生活の中でこう、なんか音楽ってやっぱり身近なものにあるんだろうし、そういうふうなんですか、この間言った酒場の一期一会のその会だったとしても、その場が楽しくて、あ、なんか面白かったよねとかってなってたら、なんかそれはそれでその一つの音楽の形として面白いなと思ってね、やっぱ自分も歌やっててよかったなっていうのはね、ちょっと感じましてですね、またその自分のオリジナルとか自分のステージングだったりとか、そののにまた肥やしになったんだろうなっていうような回がございましてですね、またなんか次のまたあるそうなんで、またいつかあるそうなんで、その時僕がまた機会があったら出たいななんてこんな風に思っております。で、今日の話なんですけど、まあ、そんな中で、感じたのが、やっぱり何事も、その、楽しむっていうか、楽しむってことが、すごい大事なんだろうなって思ってまして、なんか、やっぱり、楽しまないとねっていう、例えばそのイベントも、まあ、実際はその演奏するときって楽しさもあるんですけど、人前で演奏するってやっぱり同時に緊張感があるんで、本当に手放しで楽しいっていうのとはちょっと違うっていうのは、何かこう自分がそういうのを見る方っていうところの楽しさって、もうどんな感じるときとやる方ときの楽しさってちょっと種類が違う楽しさなんですよね。やっぱりこう適当な演奏はできないし、間違えれないし、とかっていう、あと、なんか、しらけられたらどうしようとか、そういうとこ考えたりして、なんかその、楽しいっていうところの、ちょっとアプローチっていうか、そのベクトルがちょっと違うんですよね。だけど、それでも、例えばそこで緊張を超えて、喜んでもらえたりとか、乗ってきてるとか、笑ってくれてるとかっていうのをこう感じた時に、自分もそのさらにドーパミンが出てきてというか、なんかこうまた違ったこう楽しさとか出てきて、で、やっぱこう、それも含めて全部楽しむって大事なんだろうなって思いましてですね。まあ、これ、なんかその仕事とかも全部含めてそうなんだろうなと思うんですよね。まずは、楽しまないと。で、仕事を楽しむっていうのも、その演奏を見る側やる側と同じことが当てはまるのかなっていうのが感じるんですけど、まあ仕事をするときってやっぱりこう、なんすか、その純粋に、なんか、映画を見て自分が楽しむのとは違うじゃないですか。やっぱ、なんか緊張感とか、そういうところとか、まあ嫌だな、こういうのやりたくないなとかってあるけど、そういうのをこう乗り越えた時の達成感じゃないけど、なんかこう、そういう楽しさっていうか、楽しむっていうのをね、感じるっていうのはね、だから大事なんじゃないかなってちょっと思ってまして、ウォルマートの創業者のサム・ウォルトさんっていう方の、まあ、名言っていうんですけど、名言あってちょっと紹介させてもらうんですけど、成功を喜び、失敗の中にユーモアを見出しなさい。あまり真剣に考えてはいけない。 リラックスしなさい。そうすれば周りの人すべてがリラックスするでしょう。楽しみなさい。いつも熱意を示しなさいっていうようなことを言ってるんですけど、ああそうですよね。あまりし、なんですか、こう、例えばそのライブで行ったら、どうしようどうしようどうしようとか、ああ、これやだやだやだ、緊張する緊張するとかってなって楽しめなかったら、それが伝わっちゃって、多分見てる人も楽しめなくなっちゃうんじゃないかとか、なんかそういうのもあるかなとも思うし、なんかそう、なんか、ある程度リラックス、考えすぎずに、でも、なんですか、その緊張感を、その緊張感とか、そういう部分を、なんか楽しむっていうか、なんかそういうのとかでいいんでしょうね。そしてあんまり考えすぎずリラックスしながら、それをやるっていうところっていうのが、まあ、先週の伊達政宗の話にも通じるんですけど、あんまりやりすぎないで、まあ適当に、でも楽しむっていうところっていうね、そんなのが大事なんじゃないかなと思ったんで、今日の話にさせていただきました。いかがだったでしょうか。ということですかね。さてですね、じゃあ今日の話はそういうところでございまして、ライブの告知がございまして、10月22日の日曜日に、戸塚ロボでですね、お昼でございます、日向りライブを行いますので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいなと、こんな風に思っております。詳細なんかはですね、また来週にでも、お知らせいたします。さてですね、まあ、秋の味覚の紹介もさせてもらって、秋、真っ只中に入って、10月に入ってまいりますがですね、これから冬に向けて、こう、栄養をこう、蓄えなきゃいけないから、美味しいものをやっぱり食べてですね、栄養を蓄えて、風邪だと引かないようにしてね、素敵な秋を乗り切っていきましょうということで、そうすると今日の歌はですね、また日は昇るという曲を聴いてお別れしたいと思います。さてですね、本当に、素敵な秋を過ごしてまいりましょう。では、どうもありがとうございました。鈴木智和でした。歩いてこれたよ。